半七捕物帳、猫騒動、岡本喜堂、一。半七老人のうちには小さい三毛猫が飼ってあった。二月の暖かい日に私がぶらりと訪ねて行くと、老人は南向きの濡れ縁に出て、自分の膝の上にうずくまっている小さい動物の柔らかそうな背を撫でていた。可愛らしい猫ですね。まだ子供ですからと老人は笑っていた。ネズミを取る知恵もまだ出ないんです。明るい真昼の日が隣の屋根の古い瓦を照らして、どこやらで猫のいがみ合う声がやかましく聞こえた。老人は声のする方を見上げて笑った。こいつも今にああなって猫の恋とかいう名をつけられてあなた方のホックの種になるんですよ。猫もまあこのくらい小さいうちが一番かわいいんですね。これが化けそうに大きくなると、もう可愛いどころか、憎らしいのを通り越して、なんだか薄気味が悪くなりますよ。昔から猫が化けるということをよく言いますが、ありゃ本当でしょうか。さあ、化け猫の話は昔からたくさんありますが、嘘か本当か、よくわかりませんね、と、私は曖昧な返事をしておいた。相手が半七老人であるから、どんな生きた証拠を持っていないとも限らない。うかつにそれを否認して、飛んだ揚げ足を取られるのも悔しいと思ったからであった。しかし、老人も、さすがに猫の化けたという実例を知っていないらしかった。彼は三毛猫を膝から下ろしながら言った。そうでしょうね。昔からいろいろな話は伝わっていますが、誰も本当に見たというものはないんでしょうね。けれども、私はたった一度変なことに出くわしましたよ。何？これも私が直接に見たというわけじゃないんですけれど、どうも嘘じゃないらしいんです。何しろ、その猫騒動のために人間が二人死んだんですからね。考えてみると恐ろしいことです。猫に食い殺されたのですか？いや。食い殺されたというわけでもないんです。それが実に変なお話でね。まあ、聞いてください。いつまでも膝に絡みついている子猫を追いやりながら、老人は静かに話し出した。文久二年の秋ももう暮れかかって、芝神明宮の生涯一も昨日で終わったという9月22日の夕方の出来事である。神明の宮地から遠くない裏棚に住んでいるおまきというばあさんが頓死した。おまきは寛政猿年生まれの今年66で、七之助という孝行な息子を持っていた。彼女は40代で夫に死に別れて、それから女の手一つで5人の子供を育て上げたが、僧侶の娘は奉公先で男をこしらえてどこへか駆け落ちをしてしまった。長男は芝浦で泳いでいるうちに沈んだ。次男は橋かで命を取られた。三男は子供の時から手癖が悪いので、おまきの方から追い出してしまった。 私はよくよく子供に運がない。おまきはいつも愚痴をこぼしていたが、それでも末っ子の七之助だけは無事にうちに残っていた。しかも、彼は姉や兄たちの孝行を一人で引き受けたかのように、肩上げの降りないうちからよく働いて、年を取った母を大切にした。あんな孝行息子を持って、おまきさんも幸せ者だ。子供運のないのを悔やんでいたおまきが、今ではかえって近所の人たちから羨まれるようになった。七之助は魚屋で、飯台を担いで毎日方々の得意先を売り歩いていたが、今年二十歳になる若い者が、見えも振りも構わずに真っ黒になって稼いでいるので、母弟振りの小飽きないながらも、ひどい不自由をすることもなくて、親子二人が水入らずで仲良く暮らしていた。親孝行ばかりでなく、七之助は気の荒い家業に似合わない、おとなしい素直な立ちで、近所の人たちにも可愛がられていた。それに引き換えて、母のおまきは、近所の評判がだんだんに悪くなった。彼女は別に人から憎まれるような悪いことをしなかったが、人に嫌われるような一つの癖を持っていた。おまきは若い時から猫が好きであったが、それが年を取るにつれていよいよ激しくなって、この頃では、親猫子猫合わせて15、6匹を飼っていた。もちろん、猫を飼うのは彼女の自由で、誰も改めて苦情を言うべき理由を持たなかった。そのたくさんの猫が狭いうちいっぱいに群がっているのが、見る人の目には薄気味の悪いような一種の不快の感を与えることがあっても、それだけではまだ飼い主に対して苦情を持ち込む有力の理由とは認められなかった。しかし、たくさんの動物は決して狭い家の中にばかりおとなしくすくんではいなかった。彼らはそこらへのそのそ這い出して近所隣の台所を荒らした。おまきばあさんがいくら十分の食い物をあてがっておいても、彼らはやはり盗み食いをやめなかった。こうなると、苦情の理由が立派になりたって、近所からたびたびねじ込まれた。その都度、おまきも詫びた。七之助も謝った。しかし、おまきのうちの中の猫の鳴き声は、やはり絶えないので、誰が言い出したともなしに、彼女は近所の口の悪い人たちから、猫ババアというあだ名を与えられてしまった。本人のおまきはともあれ、七之助は母の異名を聞くたびに嫌な思いをさせられるに相違なかった。が、おとなしい彼は母をいさめることもできなかった。無論、近所の人と争うこともできなかった。彼は、畜生の群れと一緒に寝て起きて黙っておとなしく稼いでいた。この頃は、七之助が商売から帰ってくるときに、その飯台に必ず、幾匹かの魚が残っているのを、近所の人たちが不思議に思った。七之助さん、今日もあぶれ買いとある人が聞いた。いいえ、これはうちの猫に持って帰るんですと、七之助は少し気まりが悪そうに答えた。貸しから仕入れてきた魚をみんな売ってしまうわけにはいかない。飼い猫の餌食として必ず幾匹かを残して帰るように 母から言いつけられていると彼は話した。この高い魚をみんな猫の餌食に。あのばあさんももったいねえことをするなと聞いた人も驚いた。その噂がまた近所に広まった。あの息子もおとなしいからおふくろの言うことを何でも素直に聞いているんだろうが、この頃の高い魚をあれほどずつ売り残してきちゃ、いくら稼いでも追いつくね。あのばあさんは、海の息子より畜生の方が可愛いのかしら、因果なことだ。近所の人たちは、高校な七之助に同情した。そうして、その反動として、誰も彼も、猫ばばあのおまきに反感を持つようになった。近所から嫌われていたおまきが、この頃だんだんと近所から憎まれるようになってきた。猫はいよいよその反感を挑発するように、この頃はいたずらが激しくなって、どこの家でも遠慮なしに入り込んだ。障子を破られた家もあった。魚を盗まれた家もあった。その泣き声が夜昼騒々しいというので、南隣の人はとうとう引っ越してしまった。北隣には大工の若い夫婦が住んでいるが、その女房も隣の猫にはあぐね果てて、どこかへ引っ越したいと口癖のように言っていた。なんとかしてあの猫を追い払ってしまおうじゃないか。息子もかわいそうだし、近所も迷惑だ。長屋の一人が堪忍袋の尾を切ってこう言い出すと、長屋一同もすぐに同意した。直接に猫ばばあに談判しても容易に拉致が開くまいと思ったので、月番の者が家主のところへ行ってその事情を訴えて、おまきが素直に猫を追い払えばよし、さもなければ棚立てを食わしてくれと頼んだ。家主ももちろん猫ばばあの味方ではなかった。早速おまきを呼びつけて、長屋中の者が迷惑するから、お前のうちの飼い猫をみんな追い出してしまえと命令した。もし不承知ならば、即刻に棚を明け渡して、どこへでも勝手に立ち退けと言った。家主の意向に押されて、おまきは素直に承知した。いろいろのお手数をかけて恐れ入りました。猫は早速追い出します。しかし、今まで可愛がって育てていたものを自分が手ずから捨てに行くには忍びないから、ご迷惑でもご近所の人たちにお願い申して、どこかへ捨ててきてもらいたいと彼女は嘆いた。それも無理はないと思ったので、家主はそのことを長屋の者に伝えると、おまきの隣に住んでいるかの大工のほかに二人の男が連れ立っておまきの家へ猫を受け取りに行った。猫は先ごろ子を産んだので、大小合わせて20匹になっていた。どうもご苦労様でございます。では何分お願い申します。おまきはさのみ未練らしい顔も見せないで、うち中の猫を呼び集めて3人に渡した。その猫どもを3つに分けて、ある者は炭の空き俵に押し込んだ。ある者は大風呂敷に包んだ。めいめいがそれを小脇に引っかかえて、路地を出て行く後ろ姿をおまきは見送ってにやりと笑った。私は見ていましたけれど、その時の笑い顔は 実にすごうござんしたよ、と、大工の女房のお初が後で近所の人たちにそっと話した。猫を抱えた三人は、思い思いの方角へ行って、なるべく寂しい場所を選んで捨ててきた。まず、これでいい。そう言って、長屋の平和を祝していた人たちは、その明くる朝、大工の女房の知らせに驚かされた。隣の猫はいつの間にか帰ってきたんですよ。夜中に鳴く声が聞こえましたもん。本当かしら。おまきの家を覗きに行って、人々はまた驚いた。猫の眷属は夕べのうちに皆帰ってきたらしく、さながら人間の無知をあざけるように、うち中いっぱいに泣いていた。おまきに聞いても要領を得なかった。自分もよく知らないが、何でも夕べの夜中にどこからか帰ってきて、縁の下や台所のレンジ窓からぞろぞろと入り込んだものらしいと言った。猫は自分の家へ必ず帰るという伝説があるから、今度は二度と帰られないようなところへ捨ててこようというので、かの三人は雪がかり上一日の商売を休んで、品川の外れや王子の果てまで再び猫を抱え出していった。それから二日ばかり大巻のうちに猫の声が聞こえなかった。二。神明の祭りの夜であった。同じ長屋に住んでいる。いかけ十枚直しの職人の女房が、七つになる女の子を連れて、神明のお宮へ参詣に行って、四つ、午後十時少し前に帰ってくると、その晩は月が冴えて、明るい屋根の上に梅雨が薄白く光っていた。あら、おっかさん。女の子は、何を見たか、母のたもとを引いて急に立ちすくんだ。女房も同じく立ち止まった。猫ばばあの屋根の上に小さい白い影が迷っているのであった。それは一匹の白猫で、しかも前足二本を高く上げて、後足二本は人間のように突っ立っているのを見たときに、女房もはっと息を飲み込んだ。彼は娘を小声で制してしばらくそっと伺っていると、猫は長い尾を引きずりながら踊るような足取りでこけら屋根の上をふらふらと立って歩いた。女房はぞっとして鳥肌になった。猫が屋根を渡りきって、その白い影がおまきのうちの引き窓の中に隠れたのを見届けると、彼女は娘の手を強く握って、転げるように自分のうちへ駆け込んで、引き窓や雨戸を厳重に閉めてしまった。亭主は夜遅く帰ってきて戸を叩いた。女房がそっと起きてきて、今夜自分が見届けた怪しい出来事を話すと、祭礼の酒に酔っている亭主はそれを信じなかった。べらぼうめ、そんなことがあるもんか。女房の止めるのも聞かずに、彼はおまきの台所へ忍んで行って、うちの様子を伺っていると、やがて、おまきの嬉しそうな声が聞こえた。おう、今夜帰ってきたのかい。遅かったね。これに応えるような猫の鳴き声が続いて聞こえた。亭主もぎょっとして、酒の酔いが少し冷めてきた。彼は、 抜き足をして家へ帰った。本当に立って歩いたか。私も吉坊も確かに見たんだものと、女房も顔をしかめて囁いた。小さい娘のおよしも、それにそういないと震えながら言った。亭主もなんだか薄気味が悪くなってきた。ことに彼は猫を捨てに行った一人であるだけに、いよいよいい心持ちがしなかった。彼はまた酒をむやみに飲んで酔い倒れてしまった。女房と娘とはしっかり抱き合ったままで、夜の明けるまでおちおち眠られなかった。おまきのうちの猫は夕べのうちに皆帰っていた。ことに、いかけ屋の女房の話を聞いて、長屋中の者は目を見合わせた。普通の猫が立って歩くはずはない。猫ばばあのうちの飼い猫は化け猫に相違ないということに決められてしまった。その噂が家主の耳へも入ったので、彼も薄気味が悪くなった。彼は再びおまき親子に向かって立ち抜きを迫ると、おまきは自分の夫の代から住み慣れているうちを離れたくない。猫はいかようにご処分なすってもいいから、どうか棚だけを許してもらいたいと涙をこぼして家主に嘆いた。そうなると家主にも不憫が出て、立ってこの親子を追い払うわけにもいかなかった。ただ捨ててくるからまたすぐ戻ってくるのだ。今度は二度と帰られないように、重しをつけて海へ沈めてしまえ。こんな化け猫を生かしておくと、どんな災いをするか知れない。家主の発疑で、猫はいくつかの空き俵に詰め込まれ、これに大きい石を縛りつけて、芝浦の海へ沈められることになった。今度は、長屋中の男という男は総出になって、おまきのうちへ20匹の猫を受け取りに行った。重しをつけて海の底へ沈められては、さすがの猫ももう再び浮かび上がれないものと、おまきも覚悟したらしく、人々に向かって嘆願した。今度こそは長の別れでございますから、猫に何か食べさせてやりとうございます。どうぞ少しお待ちください。彼女は20匹の猫を自分の周りに呼び集めた。今日は七之助も商売を休んでうちにいたので、おまきは彼に手伝わせて何か小魚を煮させた。飯と魚とを皿に盛り分けて、1匹ずつの前に並べると、猫は鼻を揃えて一度に食い始めた。彼らは飯を食った、肉を食った、骨をしゃぶった。1匹ならば珍しくない、しかも20匹が一度に喉を鳴らし、牙を剥き出して命名の餌食を、忙しそうに食らっているありさまは、決して愉快な感じを与えるものではなかった。気の弱い者にはむしろものすごいようにも思われた。白髪の多い頬骨の高いおまきは、節目にそれをじっと眺めながら、時々そっと目を拭いていた。おまきの手から引き離された猫の運命は、もう説明するまでもなかった。万事が予定の計画通りに運ばれて、彼らは生きながら芝浦の海の底へ葬られてしまった。それから5、6日を経っても猫はもう 帰ってこなかった。長屋中の者はほっとした。しかし、おまきは別に寂しそうな顔もしていなかった。七之助は相変わらず飯台を担いで毎日の商売に出ていた。その猫を沈められてからちょうど七日目の夕方に、おまきは頓死したのであった。それを発見したのは、北隣の大工の女房のお初で、亭主は仕事からまだ帰ってこなかったが、いつもの習いで彼女は格子に錠を下ろして近所まで用足しに行った。南隣は当時空き家であった。したがって、おまきの死んだ当時の状況は誰にもわからなかったが、お初の言うところによると、彼が外から帰ってきて路地の奥へ行こうとするときに、おまきのうちの入り口に魚の飯台と天秤ボートが置いてあるのを見た。七之助が商売から戻ってきたものと推量した彼女は、その軒下を通り過ぎながら声をかけたが、うちには返事がなかった。秋の夕方はもう薄暗いのに、うちには明かりを灯していなかった。暗いうちの中は墓場のようにしんと沈んでいた。一種の不安に襲われて、お初はそっとうちを覗くと、入り口の土間には人が転げているらしかった。こわごわながら一足踏み込んで透かしてみると、そこに転げているのは女であった。猫ババアのおまきであった。お初は声を上げて人を呼んだ。その叫びを聞きつけて近所の人もかけてきた。猫ババアが死んだという噂が長屋中から裏町まで伝わって家主も驚いて駆けつけた。一口に頓死と言うけれど、実際は病気で死んだのか人に殺されたのか、それがまだはっきりしなかった。それにしても息子はどうしたんだろう。飯台や天秤棒が放り出してあるのを見ると、七之助はもう帰ってきたらしいが、どこに何をしているのか、この騒ぎの中へ影を見せないのも不思議に思われた。ともかくも医者を呼んできて、おまきの死骸を改めてもらうと、体に異常はない。頭の脳天よりは少し前の方に、一箇所の打ち傷らしいものが認められるが、それも人から撃たれたのか、あるいは上がり鼻から転げ落ちるはずみに何かで撃ったのか。医者にも確かに見極めがつかないらしく、結局おまきは卒中で倒れたということになった。病死ならば別に難しいこともないと、家主もまず安心したが、それにしても七之助の行方がわからなかった。息子はどうしたんだろう。おまきの遺骸を取り巻いて、こうした噂が繰り返されているところへ、七之助が青い顔をしてぼんやり帰ってきた。隣町に住んでいる同商売の三吉という男もついてきた。三吉はもう30以上で、見るからに気の利いた威勢のいい男であった。いやどうも皆さんありがとうございましたと、三吉も人々に挨拶した。実は今、七之助が真っ青になって駆け込んできて、商売から帰って家へ入ると、お袋が土間に転がり落ちて死んでいたが、一体どうしたらよかろうかと、こう言うんです。そりゃ、 俺のところまで相談に来ることはね。なぜ早く大家さんやお長屋の人たちに知らせて、なんとか始末をつけねえんだと、小言を言ったようなわけなんですが。何しろ、まだ年が若えもんですから、ただもう面食らってしまって、夢中で私のところへ飛んできたという。それも、まあ無理はねえ。ともかくもこれから一緒に行って、皆さんによろしくお願い申してやろうと、こうして出て参りましたものでございますが、一体まあ、どうしたんでございましょうね。いや、別に死災はない。七之助のお袋は急病で死にました。お医者の診断では、卒中だということで、と、家主は落ち着き顔に答えた。卒中ですか。ここのお袋は酒も飲まねえのに、やっぱり卒中なんぞになりましたかね。おっしゃる通り、急死というのじゃ、どうも仕方がございません。七之助、泣いてもしようがねえ。寿命だと諦めろよと、三吉は七之助を励ますように言った。七之助は窮屈そうにかしこまって、両手を膝についたままでうつむいていたが、彼の目にはいっぱいの涙をためていた。普段から彼の親孝行を知っているだけに、みんなも、ひとしおの哀れを誘われた。猫ババアの死を悲しむよりも、母を失った七之助の悲しみを思いやって、長屋中の顔は曇った。女たちはすすり泣きをしていた。その晩は長屋中の者が集まって通夜をした。七之助は、まるで気抜けがしたようにぼんやりとして、隅の方に小さくなっているばかりで、ろくろく口もきかなかった。それがいよいよ諸人の同情を引いて、弔い一切のことはすべて彼の手をわずらわさずに、長屋中の者がみんな始末してやることにした。七之助はおどおどしながら、しきりに礼を言った。こうして皆さんが親切にしてくださるんだから、何もくよくよすることはねえ。猫ババアなんていうお袋は生きていねえ方が、かえっていいかもしれねえ。お前もこれから一本立ちになって、せいぜい稼いで、皆さんのお世話で、いい嫁でも持つ算段をしろと、三吉は平気で大きな声で言った。仏の前でかけかまいなしにこんなことを言っても、誰もそれを咎めるものもないほどに、不運なおまきは近所の人たちの同情を失っていた。さすがに口を出して露骨には言わないが、人々の胸にも三吉と同じような考えが、宿っていた。それでも、一個の人間である以上、猫ババアは飼い猫と同じような残酷な水弔いには行われなかった。おまきの死骸を収めた早桶は、長屋の人たちに送られて、あくる日の夕方に、麻布の小さな寺に葬られた。それは、小雨のような夕霧の立ち迷っている夕方であった。おまきの缶が寺へ行き着くと、そこには他にも貧しい葬式があって、その見送り人は徐々に帰りかかるところであった。おまきの葬式はちょうどそれと入れ違いに本堂に繰り込むと、前に来ていた見送り人は、やはり芝あたりの人たちが多かったので、後から来たおまきの見送り人と顔なじみも少なくなかった。いや、 お前さんもお見送りですか。ご苦労様です。こんな挨拶が方々で交換された。その中に目の大きな背の高い男がいて、彼はおまきの隣の大工に声をかけた。やあ、ご苦労。おめえの弔いは誰だ。長屋の猫ばばあさと若い大工は答えた。猫ばばあ。おかしな名だな。猫ばばあというのは誰のこったと、彼はまた聞いた。猫ばばあのあだ名の由来や、その死に際の様子などを詳しく聞き取って、彼は司祭らしく首をかしげていたが、やがて大工に別れを告げて一足先に寺の門を出た。彼は手先の湯役まであった。三。どうもその猫ばばあの死に様がちっと変じゃありませんかね。湯役間の熊蔵はその晩すぐに神田の三河町へ行って親分の半七の前で今日聞き出してきた猫ばばあの一件を報告した。半七は黙って聞いていた。親分、どうです。変じゃありませんかね。ちっと変だな。だが、てめえのあげてくるのに、ろくなことはね。この正月にも、てめえのうちの二階へ来る客の一件で、とんでもねえ汗をかかせられたからな。うっかり油断はできねえ。まあ、もうちっとほじくってから、俺のところへ持ってこい。猫ばばあだって生きている人間だ。いつ頓死をしねえとも限らねえ。ようがす。わしも今度は真剣になってこの正月の埋め合わせをします。まあ、うまくやってみてくれ。熊蔵を返した後で半七は考えた。熊蔵の言うことも馬鹿にならない。家主の意向と大勢の力とで猫ばばあが生みの子よりも可愛がっていたたくさんの猫どもを無体にもぎ取って、それを芝浦の海の底に沈めた。それからちょうど7日目に、猫ばばあが不意に死んだ。猫の執念とか何かの因縁とか言えば言うものの、そこに一種の疑いがないでもない。これは、そそっかしい熊蔵一人に任せてはおかれないと思った。彼は、あくる朝すぐに、あたご下の熊蔵の家を訪ねた。熊蔵の家が湯屋であることは、前にも言った。しかし、朝がまだ早いので、二階に上がっている客はなかった。熊蔵は黙って半七を二階に案内した。大蔵、おはようございましたね。何かご用ですか?と彼は小声で聞いた。実は夕べの一件で来たんだが、なるほど考えてみるとちっとおかしいな。おかしいでしょう。そこでおめえは何か睨んだことでもあるのか?まだそこまでは手がついていねえんです。何しろ。昨日の夕方聞き込んだばかりですから、と、熊蔵は頭をかいた。猫ばばあが全く病気で死んだのなら、論はねえが、もしその脳天の傷に何か曰くがあるとすれば、おめえは誰がやったと思う。いずれ長屋の奴らでしょう。そうかしらと、半七は考えていた。その息子というやつがおかしくねえか。でも、その息子というのは 近所でも評判の親孝行だそうですぜ。評判の孝行息子が親殺しの大罪を犯そうとは思われないので、半七も少し迷った。しかし、猫婆婆がともかくも素直に猫を渡した以上、長屋の者が彼を殺すはずもあるまいと思われた。息子の仕業でもなし、長屋の者どもの仕業でもないとすれば、猫婆婆の死は医者の診断の通り、やはり卒中の豚死ということに決めてしまうより他はなかったが、半七の疑いはまだ解けなかった。いくら年が若いと言っても、息子はもう二十歳にもなっている。母の死を近所の誰にも知らせないで、わざわざ隣町の同商売の家までかけて行ったということが、どうも彼の腑に落ちなかった。と言って、それほどの孝行息子が、どうして現在の母を残酷に殺したか、その理屈はなかなか考え出せなかった。何しろ、もう一度頼んでおくが、おめえよく気をつけてくれ。五六日経つと俺が様子を聞きに来るから。半七は念を押して帰った。九月の末には雨が毎日降り続いた。それから五日ほど経つと熊蔵の方から訪ねてきた。よく降りますね。早速ですが、例の猫婆婆の一件はなかなか当たりがつきませんよ。息子は相変わらず毎日稼ぎに出ています。そうして商売を早くしまって、帰りにはきっとおふくろの寺参りに行っているそうで、長屋の者もみんな褒めていますよ。それにね、長屋の奴らは、猫婆婆がくたばっていい気味だぐらいに思っているんですから、誰も詮議をするものなんぞはありゃしません。家主だって、自身番だって、何とも思っていやしませんよ。そういうわけだから、どうにもこうにも手のつけようがなくって。半七は舌打ちした。そこを何とかするのが御用じゃねえか。もうてめえ一人に預けちゃおかれねえ。明日は俺が直接に出張って行くから案内してくれ。明くる日も秋らしい陰気な雨がしょぼしょぼ降っていたが、熊蔵は約束通りに迎えに来た。二人は傘を並べて片門前へ出て行った。路地の中は思いのほかに広かった。まっすぐに入ると左側に大きい井戸があった。その井戸側について左へ曲がると、また鍵の手に幾軒かの長屋が続いていた。しかし、長屋は右側ばかりで、左側の空き地は荒野の干し場にでもなっているらしく、ところまだらに生えている低い秋草が雨に濡れて、一匹の野良犬が寒そうな顔をして餌を漁っていた。ここですよと、熊蔵は小声で指さした。猫婆婆の南隣はまだ空き家になっているらしかった。二人は北隣の大工の家へ入った。熊蔵は大工を知っていた。ごめんください。悪いお天気です。外から声をかけると、若い女房のお初が出てきた。熊蔵はかまちに腰をかけて挨拶した。途中で打ち合わせがしてあるので、熊蔵はこの頃の近所へ引っ越してきた人だと言って、半七をお初に紹介した。そうして、今度引っ越してきたうちは、 だいぶ傷んでいるので、こっちの棟梁に手入れをしてもらいたいと言った。その尾について、半七も丁寧に言った。何分こっちへ越して参りましたばかりで、ご近所の大工さんに誰もお馴染みがないもんですから、熊さんに頼んでこちらへお願いに出ましたので、さようでございましたか。お役には立ちますまいが、この後ともに何分よろしくお願い申します。得意場が一件増えることと思って、お初は笑顔を作って女才なく挨拶した。二人を無理にうちに障子入れて、タバコ盆や茶などを出した。外の雨の音は、まだ止まなかった。昼でも薄暗い台所では、ネズミの駆け回る音が時々に聞こえた。お宅もネズミが出ますね、と、半七は何気なく言った。ご覧の通りの古い家だもんですから、ネズミが暴れて困りますと、お初は台所を見返って言った。猫でもお買いになっては。お初は曖昧な返事をしていた。彼女の顔には暗い影が差した。猫といえば、隣のばあさんのうちはどうしましたえと、熊蔵は横合いから口を出した。息子は相変わらず精出して稼いでいるんですか。ええ、あの人は関心によく稼ぎますよ。こりゃ、ここだけの話だが、と、熊蔵は声を低めた。なんだか表町の方では変な噂をしているようですが。ええ、そうでございますか。お初の顔色がまた変わった。息子が天秤棒でお袋を殴り殺したんだという噂で。まあ。お初は目の色まで変えて、半七と熊蔵との顔を見比べるように伺っていた。おいおい、そんなつまらないことをうっかり言わない方がいいぜと、半七は制した。他のことと違って、親殺しだ。一つ間違った日には、本人はもちろんのこと、関わり合いの人間は、みんなとんだ目に遭わなければならない。滅多なことを言うもんじゃないよ。目で知らされて、熊蔵は慌てたように口を結んだ。お初も急に黙ってしまった。一座が少し開けたので、半七はそれをしように、座を立った。どうも、お邪魔をしました。今日はこんな天気だから、棟梁はお家かと思ってきたんですが、それじゃあまた出直して伺います。お初は半七の家を聞いて、亭主が帰ったらすぐにこちらから伺わせますと言ったが、半七は明日また来るからそれには及ばないと断って別れた。あの女房が初めて猫ババアの死骸を見つけたんだな、と、路地を出ると半七は熊蔵に聞いた。そうです。あのかか、猫ババアの話をしたら少し変な面をしていましたね。大抵わかった。おめえは、もうこれで帰っていい。あとは俺が引き受けるから。何、俺一人で大丈夫だ。熊蔵に別れて、半七は、それから他へ用足しに行った。そして、夕七つ、午後四時前に再び路地の口に立った。雨がまたひとしきり強くなってきたのを幸いに、彼は頬かむりをして傘を傾けて 猫ババアの南隣の空き家へ忍び込んだ。彼は表の戸をそっと閉めて、湿っぽい畳の上にあぐらをかいて、時々に天井裏へポトポトと落ちてくる雨漏りの音を聞いていた。崩れた壁の下にコオロギが鳴いて、火の気のない空き家はうすら寒かった。ここの家の前を通る傘の音が聞こえて、大工の女房は外から帰ってきたらしかった。4。それからまた半時も経ったと思う頃に、濡れたわらじの音がこの前を通って、隣の家の角口に止まった。猫ババアの息子が帰ってきたなと思っていると、果たして、かごや飯台を下ろすような音が聞こえた。しっちゃん帰ったの。お初が隣からそっと出てきたらしかった。そうして、土間に立って何か息もつかずに囁いているらしかった。それに答える七之助の声も低いので、どっちの話も半七の耳には聞き取れなかったが、それでも壁越しに耳を引き立てていると、七之助は泣いているらしく、時々は鼻をすするような声が漏れた。そんな気の弱いことを言わないでさ、早くさんちゃんのところへ行って相談しておいでよ。いいえ、もう一通りのことは私が話してあるんだからと、お初は小声に力を込めて何かしきりに七之助に勧めているらしかった。さあ、早く行っておいでよ。じれったい人だねえと、お初は渋っている七之助の手を取って引き出すようにして表へ追いやった。七之助は黙って出て行ったらしく、重そうなわらじの音が路地の外へだんだんに遠くなった。それを見送ってお初は自分の家へ入ろうとすると、半七は空き家の中から不意に声をかけた。おかみさん。お初はぎょっとして立ちすくんだ。空き家の戸を開けてぬっと出てきた半七の顔を見たときに、彼女の顔はもう灰色に変わっていた。外じゃ話ができねえ。まあ、ちょいとここへ入ってくんねえと、半七は先に立って猫ババアの家へ入った。お初も無言でついてきた。おかみさん、お前は私の商売を知っているのかえと、半七はまず聞いた。いいえと、お初はかすかに答えた。俺の身分は知らねえでも、熊の野郎が湯屋の他に商売を持っていることは知っているだろう。いや、知っているはずだ。お前の亭主はあの熊と近づきだと言うじゃねえか。まあ、それはそれとして、お前は今の魚屋と何をこそこそ話していたんだ。お初はうつむいて立っていた。いや、隠しても知っている。おめえはあの魚屋に知恵をつけて、隣町の三吉のところへ相談に行けと言っていたろう。さっきも熊蔵が言った通り、その晩にあの七之助が天秤棒でおふくろを殴り殺した。それをおめえは知っていながら、あいつをかばって三吉のところへ逃がしてやった。三吉がまたいい加減なことを言って、しらばっくれて七之助を引っ張ってきた。さあどうだ。この占いが外れたら、銭は取らねえ。長屋中のものは、それでごまかされるかしれねえが、 俺たちが素直にそれを承知するんじゃね。七之助はもちろんのことだが、一緒になって芝居を打った三吉もお前も同類だ。片っ端から数珠つなぎにするからそう思ってくれ。傘にかかって脅されたお初は、わっと泣き出した。彼は、土間に座って堪忍してくれと拝んだ。次第によったら堪忍してやるねえものでもねえが、お慈悲が願いたければ、まっすぐに白状しろ。どうだ、俺が睨んだにそうやるねえ。おめえと三吉とがぐるになって、七之助の教場をかばっているんだろう。恐れ入りましたと、お初は震えながら土に手をついた。恐れ入ったら正直に言ってくれと、半七は声を和らげた。そこで、あの七之助はなぜお袋を殺したんだ。親孝行だと言うから最初から企んだ仕事じゃあるめえが、何か喧嘩でもしたのか。お袋さんが猫になったんですと、お初は思い出してもゾッとするというように肩をすくめた。半七は笑いながら眉を寄せた。猫ババアが猫になった。それも何か芝居の筋書きじゃねえか。いいえ、これは本当で、嘘も偽りも申し上げません。ここのうちのおまきさんは、全く猫になったんです。その時には私もゾッとしました。恐怖におののいているその声にも顔色にも、偽りを包んでいるらしくないのは、多年の経験で、半七にもよくわかった。彼も釣り込まれて真面目になった。じゃあ、お前もこのばあさんが猫になったのを見たのか。確かに見たとお初は言った。それがこういうわけなんです。おまきさんのうちに猫がたくさん飼ってある自分には、その猫に食べさせるんだと言って、七之助さんは商売物のお魚を毎日幾匹ずつか残して、うちへ帰っていたんです。そのうちに、猫はみんな芝浦の海へ放り込まれてしまって、うちには一匹もいなくなったんですけれど、お袋さんはやっぱり今まで通りに魚を持って帰れと言うんだそうです。七之助さんはおとなしいから何でも素直にあいあいと言っていたんですけれど、うちの人がそれを聞きまして、そんなバカな話はない。うちに意もしない猫に高い魚をたくさん持ってくるには及ばないから、もうよした方がいいと七之助さんに意見しました。お袋はその魚をどうしたんだろう。それは、七之助さんにもわからないんだそうです。何でも、台所の戸棚の中へ入れておくと、明日の朝までには、みんな亡くなってしまうんだそうで。どういうわけだかわからないと言って、七之助さんも不思議がっているので、うちの人が意地をつけて、物は試しだ、魚を持たずに一度帰ってみろ。お袋がどうするかと。七之助さんもとうとうその気になったと見えて、この間の夕方、神明様のお祭りの済んだ明くる日の夕方に、わざと飯台を空にして帰ってきたんです。私もちょうどその時に買い物に行って、帰りに路地の角で会ったもんですから、七之助さんと一緒に路地へ入ってきて、すぐに別れればよかったんですが、今日は飯台が空になっているから、お袋さんがどうするかと思って、角口に立ってそっと覗いていると、 七之助さんは土間に入って飯台を下ろしました。すると、おまきさんが奥から出てきて、すぐに飯台の方をじろりと見て、おや、今日は何にも持ってこなかったのかいと、こう言ったときに、おまきさんの顔が、耳がおったって、目が光って、口が裂けて、まるで猫のようになってしまったんです。その恐ろしい猫の顔が今でも覗いているかのように、お初は薄暗い奥を透かして息を飲み込んだ。半七も少し煙に巻かれた。はて、変なことがあるもんだな。それからどうした？私もびっくりして、はっと思っていますと、七之助さんはいきなり天秤棒を振り上げて、おふくろさんの脳天を一つ打ったんです。急所をひどく打ったと見えて、おまきさんは声も出さないで土間へ転げ落ちて、もうそれぎりになってしまったようですから、私はまたびっくりしました。七之助さんは怖い顔をしてしばらくおふくろさんの死骸を眺めているようでしたが、急にまたうろたえたような風で、台所から出刃包丁を持ち出して、今度は自分の喉をつこうとするらしいんです。もう売っちゃってはおかれませんから、私が駆け込んで止めました。そうして訳を聞きますと、七之助さんの目にも、やっぱりおふくろさんの顔が猫に見えたんだそうです。猫がいつの間にかおふくろさんを食い殺しておふくろさんに化けているんだろうと思って、親孝行の七之助さんは、親の仇を取るつもりで、夢中ですぐにぶち殺してしまったんですが、殺してみると、やっぱり本当のおふくろさんで、尻尾も出さなければ毛も生えないんです。そうすると、どうしても親殺しですから、七之助さんも覚悟を決めたらしいんです。ばあさんの顔が全く猫に見えたのかと、半七は再び念を押すと、お初は自分の目にも七之助の目にも確かにそう見えたと言い切った。さもなければ、普段から親孝行の七之助が親の頭へ手を挙げる道理がないと言った。それでもそのうちに正体を表すかと思って死骸をしばらく見つめていましたが、おまきさんの顔はやっぱり人間の顔で、いつまで経っても猫にならないんです。どうしてあの時に猫のような怖い顔になったのか、どう考えてもわかりません。死んだ猫の魂が、おまきさんに乗り移ったんでしょうかしら。それにしても、七之助さんを親殺しにするのはあんまりかわいそうですし、もともとうちの人が知恵をつけてこんなことになったんですから、私も七之助さんを無理になだめて、あの人が普段から仲良くしている隣町の三吉さんのところへ一緒に相談に行ったんですが、隣は空き棚ですし、路地を出入りするときにもいい塩梅に誰にも見つからなかったんです。それから三吉さんがいろいろの知恵を貸してくれて、私だけが一足先へ帰って初めて死骸を見つけたように騒ぎ出したんです。それでみんなわかった。そこで今日俺たちが繋がってきたので、お前はなんだかおかしいぞと感づいて、さっき三吉のところへ相談に行ったんだな。そうして七之助の帰ってくるのを待っていて、 これも三吉のところへ相談にやったんだな。
そうだろう。
そこでその相談はどう決まった。
七之助をどこへか逃がすつもりか。
いや、おめえに聞いているよりもすぐに三吉の方へ行こう。
半七は雨の中を隣町へ急いで行くと、
七之助は今朝から一度も姿を見せないと三吉は言った。
隠しているのかとも疑ったが、全くそうでもないらしいので、ふとあることが半七の胸に浮かんだ。
彼はそこを出て、さらに麻布の寺へ追って行くと、おまきの墓の前には新しい外場が雨に濡れているばかりで、そこらに人の影も見えなかった。
あくる日の朝、七之助の死骸が芝浦に浮いていた。
それはちょうど長屋の人たちがおまきの猫を沈めたところであった。
七之助はもう三吉のところに行かずに、まっすぐに死に場所を探しに行ったのであろう。
いくらお初が証人に立っても、母の顔が猫に見えたという奇怪な事実を盾にして、親殺しの咎を逃れることはできない。
貼り付けに合わないうちに自滅した方が、いっそ本人の幸せであったろうかと、半七は思った。
自分もまた、こうした不運の親孝行息子に縄をかけない方が、幸せであったと思った。
お話は、まあ、こういう筋なんですがね、と、
半七老人は、ここで一息ついた。
それから、だんだん調べてみましたが、七之助は、全く高校者で、とても正気で親殺しなんぞするはずはないんです。
隣のお初という女も正直者で、嘘なんぞつくような女じゃありません。
そうすると、全く、この二人の目には、おまきの顔が猫に見えたんでしょう。
猫が乗り移ったのか、どうしたのか、不思議なこともあるもんですね。
それから、おまきの家を改めてみますと、縁の下から腐った魚の骨がたくさん出ました。
猫がいなくなった後も、おまきはやっぱり、その食い物を縁の下へ放り込んでいたものと見えます。
なんだか気味が悪いので、家主もとうとうその家を取り壊してしまったそうですよ。